聖歌隊に賛美に励まされてここに立っております。私一番前にいつも座っておりますから、正面にこう花がありますね。で、十字架が綺麗に見えます。後ろの方からその針で少し邪魔しておりますけども、本当に綺麗ですね。素晴らしいなと思ってますけど、なんかテレビでありますよね。なんかこうランク上がっていくのは、私の目から見たら100点です。貪欲という言葉があります。貪欲、貪欲と聞いてドキッとした人は貪欲な人です。まあこの中にはそのような人は多分いないでしょう。まあ、先だって教会にある男性が訪ねてまいりました。話を聞いてみますと、彼は成功者になりたいとそう言いました。私が成功者とは具体的にどのようなことですか、尋ねました。彼は大金持ちになることだとそのように、答えました。さらに私は聞きました。大金持ちになってどうするんですかって。彼は躊躇なく言いました。大きな家に住んでおいしいものを腹いっぱい食べて外車に乗ることだとそのように、その人は言いました。私はまたそれからですね、じゃあ仮にそれが実現したらそれからどうなるんですかと聞きました。だ彼はえっと言って絶句しておりました。これ以上人生の目的は、これ以上のものはないんじゃないかというような顔をしておりました。まあ、非常に分かりやすいですね。この人は、この人は貪欲な人です。まあ、貪欲の意味を少し分かりやすく話しますと、まず第一に、この物質的な富に対する過度の欲望のことを言います。もういろんなものがですね、次から次に欲しくなる、この過度の欲望、欲張り、欲深、強欲、多欲、まあ、そういった言葉で表されます。2番目に、この必要以上に飲食したい様、おいしいものをですね、必要以上にそういうふうに食べたい、そういう欲望ですね。そして第3に、富を得ることに極端に、富を得ること、お金を得ることに、極端にそのことを望む。お金が欲しい、お金が欲しい、お金、金、金、まあ、こういう人のことを言います。そして非難されるべき欲深さのことを言います。業つくばり、意地悪、意地汚さ、大食い、利欲、自分の利益ばかりを図る、そういう利欲ですね、まあ、そういった言葉で表すことができます。今日の説教題は欲と裁きです。まあ、前回、先々週ですねの説教箇所は、列王記下の五章の前半のところでありました。北イスラエルの預言者エリシャのところに、北の大国のからその国の軍の司令長官ナーマン、重い皮膚病に侵されておりました。噂を聞いて、エリシャのところにやってまいります。最初は、ナーマンは傲慢な姿でありましたが、エリシャのその教えをですね、まことの神を知って、その体が癒されました。エリシャに多くの贈り物をナーマンは持ってきておりました。エリシャはそれは受け取りません。 そこで、ナーマンは北の国に向かって、帰る、まあ、そのところで終わっておりました。今日はその続きですね、エリシャの弟子、ゲハジが主人公です。今日の最初のところですね、口語訳では、20節、神の人エリシャのしもべゲハジは言った。主人はこのスリア人ナーマンをいたわって、彼が携えてきたものを受けなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけて彼から少し物を受けよう。まあ、口語訳ではこのように訳されております。同じ箇所をですね、岩波訳 では次のように訳されています。神の人エリシャの従者ゲハジは言った。見よ、私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを何も受け取らずに返してしまった。ヤハウェは生きておられる。よし、彼を追いかけていって何かせしめてやる。まあ、口語訳では最後のところ、彼から少しものを受けよう。まあ、岩波訳では彼を追いかけていって何かせしめてやる。まあ、随分と印象が違いますね。まあ、口語訳は意訳ですね、意訳。ほとんどの翻訳は意訳でありますが、まあ、新海訳も新京大訳もフランシスコ海訳、現代訳もほとんどが意訳ですね。つまりその原文の一語一語にこだわらないで、全体の意味内容をつかんで訳す、そのような訳し方です。ですから、どうしてもこう優しい言葉になりますね。岩波訳は、直訳ですので、本当に言葉がごつごつしておりますが、ストレートな訳になります。まあ、でも言語化からの訳し方としては、こちらの方が正確ですね。何かせしめてやる、明らかに、意図的です。企んでいます。ゲハジはたくさんの贈り物を拒んだエリシャの意図が分かりませんでした。また分かろうともしませんでした。欲に駆られたゲハジは何としても贈り物を受け取ろうとします。エリシャが病の癒しの代価を受け取らなかったことはゲハジにとって到底納得のいかないことでありました。重い皮膚病を癒してもらった代価としてナーマンがこの6000万円相当のものの金銀を差し出しているのに受け取らないと、ああもったいない、なんとかその一部でも受け取る手立てはないものか。まあ、彼はそのように考えたのでしょう。彼は代価の一部を自分がもらっても差し支えないと思ったのです。まあ、これは典型的な取引の概念ですね。そのような取引の概念で考えました。ですから、彼は貧しい預言者のためのエリシャの頼みだ。まあ、そのように嘘をつきます。そして期待以上のものを受け取ります。まあ、欲と嘘とはこの一緒に働くことが多いものであります。まあ、ゲハジはまさに貪欲な人でありました。まあ、貪欲とは一言で言えば非常にこの欲の深いことです。貪欲は偶像礼拝と同じで死に至る近道です。エリシャがナーマンから何も受け取らないのでゲハジはナーマンの一行をわざわざですね追いかけて、エリシャが銀1タラントと晴れ着2着もらってくるように命じた。まあ、そのように、嘘をつくわけです。ゲハジはナーマンから受け取った贈り物を家に隠しました。結局ゲハジは銀2タラント、まあ、1タラントは34キログラムであります。2タラントは68キロ。 まあ、今銀の相場は1キロ大体7万円くらいですね。まあ、それ今の貨幣価値で換算しますと476万それと晴れ着この2着を受け取りました。嘘をついて500万円相当をせしめたわけです。25節です。彼が入って主人の前に立つとエリシャは彼に言った。ゲハジよ、どこへ行ってきたのか。彼は言った。しもべはどこへも行きません。まあ、欲という毒によって、良心ですね、正しいことをしようとする心が麻痺したゲハジはためらうことなく嘘をつきます。エリシャの名を語って、エリシャの名を打ってナーマンを騙しただけでなく、エリシャにまで、自分の死である、エリシャにまで嘘をつきます、ね、嘘が嘘を招いたエデンのそのあの記事を思い出します。ところがこの嘘をついたことよりも深刻な問題がございます。それは彼の行動がナーマンの癒しを通して現れる神の救いの意味を歪曲させたことです。神の救いは信仰によって、つまり値のない恵みによって与えられる、そのような真理が掲示される出来事の中で、彼は自分の利益のために、自分だけの利益のために神の救いの意味をねじ曲げました、歪曲しました。ナーマンから恵みの代価を受け取ったゲハジは神の裁きもナーマンを通して受け取ります。ナーマンの病がゲハジに移りました。ゲハジは重い皮膚病にかかります。それはまさに神の裁きであります。以前、読んだ本に、チベットのことわざのことが書いてありました。十分に持っていると思う人が飛んでいる人だ、そのようなことわざでありました。まあ、言い換えますと、持っているもので満足できる人が飛んでいるということでありましょう。しかし私たちは富を持てば持つほどまた欲しくなります。渇きを覚えます。それが人間です。皆さんも覚えておられるでしょう。フィリピンのマルコス大統領が失脚した時ですね、あれはもう27、8年前のことになりますかね、イメルダ夫人が靴を3000足持っていたということが世界の笑いの種になりました。3000足ですよ。相当に広さがいりますね。3000足を毎日新しい靴を履き替えると8年数ヶ月かかりますよね。大変なことですね。まあ、そんなに多くの靴をすべて、イメルダ夫人は履いてみたのでしょうか。まあ、イメルダは靴ではなくて欲を集めていたということでありましょう。お腹に排泄物が溜まっている人は気分が悪くなり病気になります。同様に欲に満ちた人生は腐敗し、結局は良くない結果へとつながります。この欲の海に人生を投じるなら、その人生は埋没して、当然のごとくダメになってしまいます。私たちは今、自分がこの欲しいもの、自分が持っているものが自分の人生に本当に必要なものであるかどうか点検する必要があります。この物質文明に覆われた世界から自分を取り戻す必要があります。 私たちのこの身の回りには不必要なものが山ほどあることに気づかされるはずであります。イメルナ夫人のことを笑ってはおれません。私たちもイメルナと大同小異であることに気づかなければなりません。世界で一番この質素で賢明な大統領としてこの有名になりました南米ウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカさんは次のように言っております。人生で最も重要なことは勝つことではなく歩み続けること、やり直す勇気を持つこと、そして自分にとっての幸せを考えて自分を変えてみることである。世界を変えられるわけではないが自分を変えることができる、そしてさらに次のように言っています。私はこのところ人間の本当の幸せは何かについて考えることが多くなっているが、一般に世間で言うところの便利さ、速さ、物欲、名誉などについて今一度改めて真剣に考え直す時期に来ているのではないかと思う、まあ、そのように言っています。まあ、なんとこの示唆に富んだ言葉でありましょうか。皆さんは今日の聖書の箇所から何を示されたでしょうか。貪欲は良くないということでしょうか。それとも嘘をついてはいけないということでしょうか。まあ、クリスチャンだったらまず意図的な嘘はつかないでしょう。しかし気づかないうちに嘘をついていることがあるかもしれません。今日の聖書箇所から私たちはイエス・キリストに立ち返ることの重要さを改めて覚えさせられます。つまり私たちがこの世にあって求むべきものの本質が神様にある喜びを求めることにあることを教えられます。マタイ13章44節です。マタイ13章44節に次の御言葉があります。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。このような御言葉でありますが、イエス様は例えでそのように語っておられます。この例えの人は多くのものを持っていました。金持ちでありました。しかし一番大事なこの宝を見つけたとき、この宝は自分のすべての持ち物より価値があるとそのように考え、その見つけた宝を隠しておいて畑を買おうとしました。隣人は皆彼が狂った、まあ、そのように思ったことでしょう。彼がすべての持ち物を売り始めたからです。そしてこの人はその畑を買いました。一番大事なこの人にとってこれが一番価値があるという畑を買いました。まあ 天の御国とはそのようなものです。まあ、この人は大喜びで家に帰り持ち物を全部売り払ったとあります。もしその宝が本当に素晴らしいものだったら、その宝のために全てを失っても構わないのであります。ローマ人への手紙8章18節に次の御言葉があります。私は思う、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると言うに足りないですね。もう一度読みます。今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると言うに足りない。まあ、世間から見ますとですね、この金持ちが行った全てをこう売り払っているそういう行為を見て、この人は全てを失ったと、 そのように思われたかもしれませんが、本当はこの人は得たのです。彼にとってそれは喜びだったのです。イエスに立ち返るとはその宝の価値に気づき、そこに完全な満足を得るということです。キリストが与えてくださるものとこの世が与えるものとは比べることができません。聖書は繰り返し述べております。詩編37編4節に、主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる、そのように記されています。主によって喜びをなせ、これ命令形ですね、命令です。さらに詩編100編2節では、喜びをもって主に仕えよ、歌いつつその御前に来たれ、有名な聖句ですね、そのように言っています。神様は私たちが落胆しながら仕えることを喜ばれません、喜ばれません。あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい、ピリピ4章4節の言葉であります。あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい。そのように聖書は何度も繰り返して主にある喜びを主体求めるように命じております。貪欲、嘘といったこの悪の本質が逆に神様にある喜びを求めることを教えてくれます。エレミア書2章12から13節に次のように記されております。天よ、このことを知って驚け、おののけ、痛く恐れよ、と主は言われる。それは私の民が二つの悪しきことを行ったからである。すなわち生ける水の源である私を捨てて自分で水溜めを掘った。それは壊れた水溜めで水を入れておくことのできないものだ。悪の本質とは、私たちの素晴らしいこの神様がですね、泉を与えてくださり、私たちはそれを味わったのに、それをこの吐き出す、そのようなものです。神様にある喜びを拒むということは、神様に背を向け、この世に井戸を掘って泥をすくい出し、そこから水を飲もうとするようなものです。つまり、魂を満たしてくれる神様に背いて、他のものに喜びを見つけることが悪の本質なのです。世界中の悪は、人々が神様に喜びを見つけようとしないために起こっています。ですから、このことに真剣に私たちは取り組んでいかなければなりません。今日の聖書箇所の最後のところです。26節27節のところですね。エリシャは言った。あの人が車を離れてあなたを迎えたとき、私の心はあなたと一緒にそこにいたではないか。今は金を受け、着物を受け、オリーブ畑、ブドウ畑、羊、牛、しもべ、はしためを受けるときであろうか。それゆえナーマンの重い皮膚病はあなたにつき、長くあなたの子孫に及ぶであろう。彼がエリシャの前を出ていくとき、重い皮膚病が走って雪のように白くなっていた。他の偽預言者と同じ過ちを繰り返すゲハジの行動にエリシャは嘆き、ナーマンが患っていた重い皮膚病がゲハジとその子孫に現れると、そのように言います。その言葉通り、ゲハジはすぐに重い皮膚病に侵されます。この人間的な貪欲で、神の国とその義を無にするような愚を犯してはなりません。私たちは天の御国に向かっていくために、 それほど重要でないものを思い切って切り捨てなければなりません。クリスチャンは天の御国に向かっていく人たちです。その道は決して広くありません。いずれ消えるこの世の欲を捨て、重い金銀財宝への欲を捨て、身軽に狭き門を通ってまいりましょう。お祈りいたします。完璧ではなくても主の御前に真実な心で立ちたいと願います。私たちの弱い姿をありのまま認め、御言葉で毎日貪欲を打ち消すとき、主の御名のために主ご自身が私たちを招いてくださることを信じます。この日の御言葉の解き明かしを感謝して、尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。